おはようございます。今日初めて説教をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず最初にですね、手法にちょっとプリントのミスがございまして、その修正からしたいと思います。運命と自由意志についてというところのある聖句の箇所なんですが、ローマ8章29とありますけれども、ローマ8章の30節に訂正をお願いいたします。またもう一箇所、叶えられる祈りと聞かれる祈りというところの聖書箇所、マタイ11章とありますが、これはマルコの11章ですので、訂正をお願いしたいと思います。突然ですけれども、皆さんは小さい頃ですね、自分の将来の夢というのを宿題で書いたことがありますでしょうか。私は今でも覚えてるんですが、小学校2年か3年生ぐらいの頃、将来の夢を書く宿題が出されまして、で、家にそれを持って帰りました。でも、何もないんですね。で、隣にいた父親に、京都弁なんですけれども、将来の夢な、何書いたらええかな、隣にいた父親が、夢か。そうやな、社長になるっていうのはどうやって言われたんですね。で、私は、あ、社長か。な。社長が、それにするわ。社長になるわ。そして社長になって大きなビル建てるわって言って、隣にいる父親はですね、お、そうかそうか、社長になるかと言って喜んでおりました。まあ別にませてた子供だったわけじゃないんですが、そういう結果で自分の将来の夢は社長と書いたわけです。サラリーマン生活をしまして、42歳の時に私は独立をして、44歳の時に会社を作りました。社長になったんです。でも、大きなビルはまだ建ててません。まあ、たわいもないその小さな頃の夢は叶ったんですけれども、44歳の時に、この会社をどういうふうにするか、10年後のビジョンっていうのを毎晩紙に書いてたんですね。その時に書いてたのは、小さな会社を3つ作ると。で、10年後はその会社の経営に専念するということを書いてたんですけれども、それから18年間、懸命に働いてきましたけれども、まだ一つの会社で、しかもこのコロナによって売り上げは厳しくですね、その一社を何とか精一杯頑張ってしのいでるというような状況です。自分の願いというのはですね、なかなか人の思う通りにはいかないものです。今日は、自分の願いと神の主権というテーマでお話をしたいと思います。聖書の箇所は、先ほどお読みいただいたローマの8章から、8章26節から30節までなんですが、26節をお読みしてお祈りをいたします。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。ご大手の父なる神様、この愚かな者があなたの御言葉を取り継ぎます。どうかあなたが清めてくださって、あなたの御心をまっすぐに語ることができますようにお助けください。この時をお委ねして、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。三つのことについて考えたいと思います。まず一つ目、運命と自由意志について。運命と自由意志について。そして二つ目は、叶えられる祈りと聞かれる祈り。叶えられる祈りと聞かれる祈り。そして三つ目は、神の主権と人生の勝利。神の主権と人生の勝利です。まず最初の運命と自由意志についてですけれども、皆さんは運命について考えたことはあるでしょうか。私がこの教会に来た頃、まだ小さな教会で集まっていた人たちも少なかった時です。今、柏伝道所でおられる三沢先生が牧会をされておりましたけれども、まだ人数が少なかったので、 教会に来た当初ですね、私の話し相手をよくしてくださいました。その中で一つ印象に残っていることは運命についてということなんですね。で、私は三沢先生に質問したんです。先生、運命はあるんでしょうか。で、運命はあるかどうか。三沢先生がじっくりと話してくださったんですが、三沢先生は何とおっしゃったか。全く覚えてないんです。すいません、三沢先生。全く覚えてないんですけれども、すごくそのことを話したという印象があるんです。当然その頃私はキリスト教の人生観というのは全く分かっていなかったですね。では運命とは何か、辞書で調べますと、このように書かれています。運命とは、人間の意思を超えて人間に幸福や不幸を与える力のこと。運命とは人間の意思を超えて人間に幸福や不幸を与える力のことと書いています。ではこの聖書には何で書かれているか。この世界が作られる前から、実は私たちは選ばれて救いに導かれたとあります。先ほどの箇所ですけれども、ローマの8章の30節にはこのように書いております。お読みいたします。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。あらかじめ定めた人たちと書かれています。また、エペソの1章の4節。これはお開きにならなくても結構です。お読みいたします。エペソの1章の4節と5節をお読みいたします。すなわち神は、世界の元絵が据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は、御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられました。愛をもってあらかじめ定めておられた。とあります。ということはですね、私が信じるか信じないか悩んでいる、そのずっと前から神様は私の決断の結果を知っておられたということになります。その一方で私たちは人間には自由な意志が与えられています。今日の昼ご飯何食べるか、今度の休みはどこに出かけるか、どこの学校に進学するか、そのためにどれくらい勉強するか、さまざまなことを人は自由に判断して物事を決めていきます。しかし、この命の書にですね、自分の名前が生まれる前から書かれているとすれば、では人生のどんな小さなことも、些細なことも、もうすでに決まっているんじゃないかと思ってしまったんですね。自分でどんなに悩んで考えても、もう結果はすでに決められているんだ、と思うわけです。若かった私は三沢先生と話をしながらですね、信じるかどうか悩んでいる、この自分がすごく変に思えてきたことを覚えています。運命が決められているのなら、自分の努力に関係なく、もう人生は決まっているんだと疑問を抱くんですね。どのような人生が与えられるか、これは自分で決めることはできません。なぜなら、まず、どの時代に生まれ、どの国で生まれ、どの家庭で生まれるか、これは自分では決められません。この私たちの人間の能力には限界があります。神様はですね、過去、現在、未来、このすべてを支配されておられます。でも私たちがわかることは、過去と現在だけです。未来のことはわからないです。だから人間にわかることは限界があります。未来を支配されているのは神様だけなんです。この先のことがわからない。このことをですね、二つに表現できるかと思います。まず一つは、明るい未来。将来の夢。もう一つは、先行きの不安。将来の不安。 未来についてですね、片方は希望を抱き、もう片方は不安を抱く。希望と不安というのは表裏一体です。それでは、私たちには一体何ができるんでしょうか。今、どのように生きるか、どの道を選ぶか、これは自分の自由な意思によって決めることができます。私たちは神様から自由な意思を持つことが許されています。自分の意思によって人生をどの道を歩んでいくかを選ぶ権利があるんですね。同時に自分の人生に対して責任があります。権利があるところには責任もあります。自分以外の他の人がですね、この私の人生を決めるわけではないんです。イエス様を自分の救い主として受け入れるかどうか、この信仰を持つことも聖霊のお導きとともに、この自分の意思が必要です。同じローマ人への手紙の6章の22節をお開きください。6章の22節。お読みします。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。イエス様の十字架の贖いによって私たちの罪は解放されて本当の自由を得ることができました。この神様から与えられたこの人生を責任を持って生きる。これが大切だと言えます。つまり私たちの人生は神様の定められたご計画の中にあります。しかも、私は自由に生き方を選ぶことができるということです。特に若い方にお伝えしたいと思うものことはですね、夢を持ってほしいなと思います。人生は挫折の繰り返しです。でも夢がないと挫折さえもありません。では、次にですね、この夢や自分の願いと祈りについて考えてみたいと思います。二つ目の、叶えられる祈りと聞かれる祈り。祈りが聞かれるかどうか、聖書はどのように書かれているか。マルコの11章の24節。マルコの11章の24節。新約聖書の91ページお開きください。11章の24節をお読みいたします。ですから、あなた方に言います。あなた方が祈り求めるものは、何でもすでに得たと信じなさい。そうすれば、その通りになります。その通りになります。聖書にはこのように書かれています。クリスチャンが祈るものは叶えられます。しかし、もう皆さんも体験してご存知のように、自分の祈りがすべて全部叶えられるということはありません。人生が順調でですね、こうやって恵みを数えられているときは平安に暮らしていけます。しかし、一旦問題や試練が起こると、また疑問が湧いてくるんです。神様は私の祈りを聞いてくださっておられるのか。神様は私のことをすべてご存知なはずなのに、どうして何もせずに放っておかれるのか。この自分の病気のこと、家族が病気になってしまった。もう何十年も家族の救いのために祈ってきているのにまだ救われない。学校の進学のこと、人間関係、仕事のこと、いろんな問題があります。こう何かですね、教会に来ていない一般の人の方が順調そうに、幸せそうに見えることもあります。一体神様の祝福とは何なのか。神様は私を幸せにしてくださるはずではなかったんですかと思ってしまいます。信仰を持ったからといってですね、すべての問題が解決するわけではありません。そして疑問をもう一回抱くんです。これが運命なのかと。神様が私に用意された人生なのかと、 疑問を持ちます。私たちが求める願いは何でしょうか。健康でしょうか。家族との幸せでしょうか。社会的な成功でしょうか。経済的安定でしょうか。悩まずに生きることでしょうか。いろいろあります。これらの願いが叶えられれば、これは素晴らしいことですし、これを祈ることは悪いことではありません。神様の恵みを数えながら周りの人に証しをしていく、これは素晴らしいことです。でも人生がもしうまくいかないとき、どのように考えればいいのでしょうか。パウロはこのように書いております。ローマ人の手紙の8章の18節、8章の18節、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。今の時の苦難は取るに足りない、これは大伝道者のパウロだから言えることであって、一般信徒の弱い私たちは耐えられないと思ってしまいますよね。でもこのように続きます。ローマ8章の26節27節をもう一度読みいたします。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。言葉にならないうめきを持ってとあります。生徒たちのために取りなしてくださる。神様は決して私たちの祈りを聞かれていないわけではない、また放っておかれているわけでもないです。ここには御霊は神の御心に従ってとあります。では御心に合わない祈りは聞かれないんでしょうか。家族の救いを祈るのはこれは御心に合わないのか、疑問を持ちます。御心に合う祈りとは何か、これはですね、私たちには全部はわからないんです。よくわからないんです。でも先ほどの御言葉にあるように祈りは聞かれています。祈りが聞かれていると、祈りが聞かれているということと、自分の思い通りに祈りが叶えられる、これは違うことなんですね。願いが実現しないのは神様が祈りを聞いてくださらないからではないんです。この8章の28節、私が本当に好きな御言葉でありますけれども、28節をお読みします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神のご計画に従って、この神のご計画には時があります。また私たちの考えとは違う方法で取られることもあります。もしかしたらですね、残念ながら私たちが生きている間に願いが叶えられないこともあるかもしれません。でもこの思い通りにならないということは、あくまでもこの自分の視点での思い通りです。神様からの視点ではありません。たとえ自分の願いが叶えられなかったとしても、神様のご計画は今も確実に進められています。神様は祈りを聞かれている、うめきを持ってご聖霊が取りなしてくださっている、このことを覚えて感謝をしたいと思います。三つ目です。神の試験と人生の勝利。神の試験と人生の勝利。 神様が決められる人生、これを運命とするならば、運命はあります。ただ、どのような人生が与えられるかは自分で決めることはできません。これは神様の試験の中にあります。神様の支配の中にあります。この自分の人生を振り返ったときにですね、いや、苦労した人生だった。もしかしたら、負け組の人生だったと感じることもあるかもしれませんし、今もこの辛い体験をされておられるかもしれません。同じローマの8章の37節をお読みいたします。8章の37節。しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。圧倒的な勝利者と書かれています。なぜクリスチャンは不遇な人生であったとしても、ここにあるような圧倒的な勝利者をとなることができるんでしょうか。ここでですね、あることに気づきます。それは、自分の考える人生の評価、自分が考える人生の評価と、神様から見た人生の評価は違うんだということです。第一コリントの15章をお開きください。350ページ。第一コリントの15章の19節。350ページ。お読みいたします。19節。もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。私たちは、この地上においてのみ希望を抱いているわけではないんです。クリスチャンは、肉体の死んだ後の天国に希望を抱いているんです。整理して、もう一度お話します。結果として、どのような人生を送るのか。結果として、どのような人生を送るのか。これは、神様の試験の中にあります。神様の試験の中にあります。今、どのように生きるのか。今、どのように生きるのか。これは、人間の自由な意思によって決めることができます。私たちにできることは、自分で歩む道を選ぶということです。もう、済んでしまった過去のことは変えることはできません。これからの生き方を選ぶことができます。この自分の人生に責任を持って自分の力で切り開いていくこと、またこの与えられているこの状況の中で自分のできることは努力して、もう精一杯やった、もう精一杯やった、その後は神様にお委ねしましょう。他人や自分の人の評価だけではなく、時にはですね、神様がどう評価されているのか考えてみてはいかがでしょうか。私たちは、うめきを持って取りなしてくださるこの主に人生をお委ねできます。これは本当にある意味楽なことです。神の選びによって救いに導かれた時から圧倒的な勝利者となることが約束されています。いや、分かっていてもですね、私たちは弱くて試練があると不安になります。しかし、私たちは先行きを心配する必要はありません。この肉体が死んだ後のことは、分かっています。人生の目指すべきゴールは分かっています。ゴールとは何ですか？天国でイエス様と永遠の命を過ごすことです。 これが人生の勝利です。たとえですね、私たちの運命がどんな人生を歩んだとしても、たとえ負け組の人生かなと思ったとしてもですね、結果として圧倒的な勝利者となる。つまり、神様のこの御手の中で、勝ち組の人生になることが定められています。この私たちのこの地上での命には限りがあります。いつかですね、人生を振り返ったときに、イエス様を救い主と知って信じてよかったな。神様は素晴らしい人生をくださった。クリスチャンになって恵まれた人生だったと言える時が必ず来ます。最後にもう一度この8章の37節をお読みします。しかし、これらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。これから新しい一週間が始まります。辛いことがあったとしても、いや、私は勝利の人生を歩んでいるんだということをこの心に刻みながら過ごしてはいかがでしょうか。お祈りいたします。ご来店の父なる神様、ひとときを感謝いたします。自分の願いが叶えられないとき、神様は祈りを聞かれていないんではないかと思ってしまう自分がおります。そうではなく、神様は確実に祈りを聞かれていることを、そのことを覚えて感謝をいたします。神様の御手の中に生かされて、そしてその上で自分の意志で人生を切り開いていくことができますように、私たちを強めてください。たとえどんな人生を歩んだとしても、勝利者となれることに心から感謝をいたします。どうぞここに集まられたお一人お一人の上に、励ましと導きを与えてくださいますように、ひとときを感謝してイエス様の前を通してお祈りいたします。アーメン。